と人、人と町、いろんな出会いがつながって京都人町出会いもん。この番組は社団法人京都府建築士会の協力でお送りします。
皆さんこんにちは。京都人町出会いもんの時間になりました。いかがお過ごしでしょうか。さて今日の私のパートナーです。
はい、京都府の建築士会の山本です。よろしくお願いします。
お願いします。山本さん今日は2月14日バレンタインデーなんですけど、はい、おおって今までひょっとして気がついておられませんでした。
まあ、一応ちょっともらいましたけど。
やったよかったですね。
はいはい、ありがとうございます。おかげさまで。
私もね、まあ、チョコレートね、はい、誰にもあげてないんですけど、ちょっと自分で買ってみようかなと思って。
そしたら終わったらとか、はい、
見てたんですが、今年ね、はい、あれですね、あのフェアトレードのチョコレートたくさん見かけますね。
そうですか。
あの、うん、ね、作ってる方のこう、はいはい、まあ公正な利益を、求めたチョコレートということなんですけどね、うん、児童労働とか、まあ、チョコレートカカオの場合はね、いろいろ問題があるから、はいはい、そういうことも考えましょうというようなチョコレートが、うん、すごいたくさん見かけて、ちょっと嬉しくなったんですけどね、はい、なんか社会が変わっていくといいなと、ね、はい、はい、いうふうに感じております。はい、今月のテーマは福祉ということで、この後ゲストにお越しいただきまして、まつわるお話をお伺いしてまいります。はい、京都人町出会いもん。最初のコーナーはただいま参上、ゲストの方にお話を伺うコーナーです。今月のテーマは福祉ということですが、今日はお越しいただきましたのが京都府建築士会福祉研究会座長をお務めの村松哲也さんにお越しいただきました。村松さんこんにちは。
こんにちは、
よろしくお願いします。建築士会に、ね、福祉研究会があるというのを、はい、実は私今日初めて教えていただいて、はい、申し訳ございません、長い付き合いなのに。でそもそもそのまず村松さんがこういう、まあ、福祉のことに携わられるというか考えようというふうなことになられたきっかけからまずは教えていただきたいと思うんですが、
はい、平成6年から8年にですね、
はい、
あの私あの仕事の方は京都府に勤めてるんですが、
はいはい、
あの建築の技師なんですけども、うん、あの福祉部の方にあの人事堂で行きましてですね、
建築の技師さんが、
はい、
はい、
でその頃はもうあの福祉部の中で建築の技師ってもちろん全く誰もいなくてですね、私初めて第一号で行ったような形で、であの逆に土木建築の世界でも福祉ってのは全然縁が遠かったんですが、もう初めてそんな形で行ってですね、
はい、
で何をしたかというと福祉のまちづくり条例っていうのをあの3年間かけて作ってたという感じなんです。
うんうん、
で平成7年の10月1日からあの京都府福祉のまちづくり条例っていうのがあの施行されたということで、まあ、その仕事で行ったようなのが、まあ、きっかけなんですけどね、
はい、つまりそれまで平成6年までは、福祉の分野で建物を作る時とかでもそういう福祉的な視点を持って専門性を持った人がこう意見を言いながら作るというのがなかなかなかったということなんですか。
まあ、ちょっと要項とかで少しあの公共の建物をちょっと考えようねみたいなのがあったんですが、うん、それをもっと広めてあの一般の建物とかですね、あの店舗だとかそういったことまでやっていこうというあんまり発想がなかったんですね。で京都市さんはちょっと
あ
のそういうことも少しやってたんですが、府下全域では全然そういうことはまだスタートしてなかったという状態だったんです。
うん、じゃあその村松さんの役割もなかなか大変だったんじゃないですか。その初めて建築技師さんが福祉のその部署に行かれて、で福祉の方たちもこの人に何やってもろたらいいやろうってひょっとしたら思わったかもしれへんし、
あの隣の川ぐらいからですね、はい、見に来た人もいましたね、建築技師
そんな
人や
って珍しい
珍しい。
実際その部署に配属されてどうでしたか。その仕事の中身的には もちろんね、条例を作られるっていうその任務が終わりになったんだとは思うんですけれども、はい、それにしても、
あの私の方も非常に初めての経験がたくさんありましてね、例えば関与するときにですね、要約筆記の人をお願いするとか、それから、うん、あの手話の人をお願いするとか、で会場を選ぶのもですね、まずバリアフリーで車椅子の人が来れるような会場を選ぶとかですね、うん、もうそんなこと考えたこともなくてですね、
うん、
そういうとこからスタートするんだなという感じがしましたですね。
確かにね、はい、その建築の時でも 今ではね、普通にそのバリアフリーとかそういうことも考えてというのが当然のことなんでしょうけれども、 まだその平成6年ぐらいだったらなんていうんですか、
まだまだそういうことはなかったですね。で特に建築や土木の現場とかその、ま、あの府の職員の仕事をしているところなんていうのはですね、もう本当にあの屈強 なんていうかあの業者のおじさんたちが来るというような場所なんで、うん、もう階段をそれこそ2つ3つこう飛び上がっていくような人ばっかりなんで、ね、そこであのバリアフリーとかですね手すりがあっていうようなことは全然こう想定外だったという感じですね。
あの両方のことを、まあ、お知りになった村松さんだからこそ活かせることっていうのがいっぱい、じゃあその知識と経験と両方、ね、持ち合わせられたということなんですね。
逆にですねそういう条例を作っていた頃ですね、あの土木建築部の方の、まあ、例えばあの府の建物ができたとかいう時に、まあ、そのチェックというかですね見に行ったりするんですが、うん、だいぶこうなんていうか煙たがられたというか怖がられたというか、なんか福祉部から査察に来たとかいう感じでなんかちょっとあの土木建築部に戻れるかなというちょっと心配になりましたけどね。
まあでも両方のその考え方であるとかね、こういうふうにしたらもっとこうお互いが、うまくいくとかっていうその真ん中の部分を知っているという人がいるといるのといないのでは全然後が違いますから、
そ う, です、ね、
うん、そういう方が増えていくとねいいかなというふうに思うんですが、でその今おっしゃった平成6年から8年までの間おられて、はい、もう違う部署に変わられてしまった。そうですね、やっぱり
役所の場合どうしても人事堂でこう変わっていくん でしかしせっかくそういうことを勉強しましたんで、まあ、あの建築士会の方ですね福祉研究会というのを平成7年ぐらいからスタートしてですね、それからまあずっと続けてきているというような形なんですが、
はい、あの具体的に福祉研究会というのはどういうふうなことをされているところになるんですか。
あの、まあ、見学会とか、はい、それからいろいろ講師の人を呼んで勉強会とか、それから最初の頃は結構いろいろこう調査をしましてですね、
うんうん、
あの自社仏閣を調査したりとか、それから駅の調査とか公園の調査とかそういうことをいろいろやっていきましたね。
あ、その状況をまず知るということをなさったりしてたわけですね、はい、どうでしたかその調査的な内容になると。
実は京都のお寺とかですね神社というのは非常にバリアフリーが進んでるんですね。これはちょっとびっくりしたんですけども、でなんでかというとですね、まあ、一つにはあの京都市が前からちょっとそういうことをやってたというのが一つあるんですが、もう一つはあの京都のお寺とかがですね大本山なんですよね、
うん、
で全国 その関係するお寺からですね住職さんが来るんですが、そういう住職さんはやっぱり高齢の方が多いんでね、もう必要に迫られてもうあの段差をなくしたりあの手すりをつけたりということをやってるお寺が多くてですね、そういう点ではあのいろんなところがあの車椅子でも行けるようなお寺になってますね、は
い、なるほどね。そういえばそのお参りに来られる方なんかでもその大本山だから、はい、日本国中から来られますよね、はい、で結構ご年配お年寄りの方もいらして、そうなるとそういう方がせっかくそのね何年かに1回とか1年に1回やっとの思いでお参りに来られた皆さんにっていう思いもあって直していかれたっていうのも
そういう、はい、ことですね、
あるでしょうね、あ、それはちょっと京都のいいところですね、
はい、
そうですね。で、まあ、そういう研究をされて、で今日その私がどうしても聞きたかったのが、まあ、カタカナで使われることが多いその福祉の分野の、はい、用語でですねバリアフリーって、はい、まあ、さっきもね出ましたけどバリアフリーとか、それから最近ユニバーサルデザインとかっていう言葉も聞くんですけれども、はいはい、どこがどう違うのかっていうのもあんまりね、
そうですね、
本当は分かってない私も含めてですけれども、はい、方もいらっしゃるかもしれないなと思うんです。
なかなか難しいんですが、うん、まあ、例えば建築について言うとバリアフリーはまずバリアがあってそれをフリーにすると、
うん、
まあ、段差があってそこにスロープを後からつけるとかかけるとかいうのがバリアフリーなんですけどね、
うん、
ユニバーサルデザインの場合はもう元からそういう段差を一から作らないというようなそういうところがちょっと違いますね。それと、
うん、
あのバリアフリーは大概もう建築土木の分野でしか言わないんですが、ユニバーサルデザインというともっとあの例えば
生活の
道具とかそういったものも全部、はいはい、あのその中に含めて言いますね。
ハサミとか、
ハサミとか、ね、そんなのもの全部入ってきますね。
ねえ、はい、言います。確かにあのお鍋とかも言います ね、あ、そういう見方ですか。
その広さが違うという感じですね、
はい、確かにそのバリアがないというのは非常に いいことだなと思うんですけれども、いっぱいだから壁があるとその動きにくいし、自分にとってのね、その、あの不都合なものがあると動きにくいしとは思うんですけれども、だけれどもそのバリアを全部なくしてしまうことがひょっとして万人の人たちにとって一番いい状況なのかっていうと、そうでないこともあるのかもしれないなとも思ったりするんですが、
そうですね、なかなか難しいですけどね、ただ、まあ、バリアがない状態というのは他のそういうなんていうかな、車椅子の当時でなくてもやっぱり使いやすい、うん、まあ、つまずかなくて済むとかですね、そういう面がありますんでね、
なるほど、そういうふうなことも、まあ、京都でどんなふうになってるかっていうのを今福祉研究会でもまだまだ調べてらっしゃったりとか、研究されてたりとかするということなんですね、
は
い、
あとあの小学校に出前講座でですね、
はい、
あの10月があの京都府であのバリアフリー月間というふうにしてますんで、
10月が、
はい、ちょうどあの条例の施行が10月1日だったんで、
あ、そうですか、は
い、でその間にですね、毎年3つから5つくらいの小学校にあの出前講座であの車椅子体験とか、うん、あのアイマスク体験ですね、うん、そういったことをあの建築士会と京都府とで、まあ、共同でやってますね、
はい、あ、いいことですね。10月はもう一つ温暖化防止月間でもあるんですけど、温暖、まあ、福祉と温暖化防止とかって2つのテーマ合わせてもすごくいろんなことが考えられると思うんですよ ね、
そうですね、う
ん、あのよくね、福祉と環境問題って切り離して考えらしあの考えられたりとか、うん、一緒になって考えられないものだと思われている方が多いんですが、私たちの言うね、環境のまちづくりっていうのは、つまり車椅子の人もあのハンデを持ってらっしゃる方、バリアのある方も、すべての人が暮らしやすい街のことをよく指してるんです。つまり公共交通もそうですよね、うん、公共交通が利用しやすい、うん、車椅子の方でも乗りやすいとかっていうことを考えたりとかしますので、すごいつながってたりするので、うん、一緒になってなんか10月やるといいかもしれないですね。そしてさらになんか最近というか、まあ、去年の話だと伺ってるんですが、面白いワークショップをされたとお伺いしました、はい
は
い、
あの私も初めて参加させてもらったんですが、あのインクルーシブデザインワークショップということでですね、10月の18日に京都駅に、はい、あの10人ぐらいのメンバーが初対面で集まってですね、で待ち合わせというテーマで、うん、どういうところに待ち合わせればあの初めての人が、その中にはあの視覚障害者の人もそれから車椅子の人もいてですね、あの集まりやすいかと、間違いなくあの集まることができるかと、うん、いうことをまず体験して、でそれをあのなんていうかな、ワークショップの中で議論しながら模型まで作ろうという、そういうあの7時間に及ぶあの長丁場のワークショップを、
ちょっとそのワークショップのね、どんなふうな意見が出たのかっていうのも聞きたいんですが、その前に今また新しい言葉が出たので教えていただきたいんですが、インクルーシブデザイン、ね、これも英語ですよね、これどういう意味なんですか。
あのなんか包み込むというような意味でですね、
はい、
もうあの最初のデザインのスタートの段階からもう最後の段階まで、そのリードユーザーというか、その視覚障害者の人とかですね、それから車椅子の人ですね、もう一緒に議論しながら、まあ、一緒にまあ、一緒に感じて一緒に議論して一緒に作っていくというような、もう一緒にやっていくという感じですね。でその間にさまざまなコミュニケーションをしてですね、でこちらがこうしたらいいと思ってたのが意外と思い過ごしとかですね、うん、あの勝手な思い込みだったとかですね、そういうようなこともフィードバックしながら、まあ、デザインしていくというような形ですね。
あ、つまり、まあ、健常者の方とハンデのある方が一緒になってコミュニケーションを取ることによって、いっぱいいろんな、
まあ、発見とか、なんていうかな、こうしたらいいというアイデアが出てくるという、そういう感じですね。
どっちか片方だけだと確かにね、なんか思い込んでたりとか勘違いしてることってあるかもしれませんもんね、はい、話して初めて、あ、そうかみたいなところが見えてくるかもしれませんね。でワークショップはやっぱりそういうことをなさったということなんですか。
まあ、京都駅で集まって、はい、それから、まあ、待ち合わせの場所何回所か見てですね、それから一つの会場に集まってですね、うん、でみんなでいろいろ意見を出し合って、それを模型にしたんですけども、うん、で面白かったのはその集まりやすい場所というのはですね、どうしてもこう、うん、決まってくるんですね。例えば駅だと人のいる改札口というのが一番 いろんな人が集まりやすいと、
あ、
あのだいたい展示ブロックもそこに誘導してますね、
はい、
ところがそこにこうみんなが集まっちゃうとですね、京都駅みたいな大きな駅だともう100人200人と集まると今度はまたその中で探さなあかんということで、一旦集まった人をまたこう分散させるというようなことをどうしたらいいかということをちょっといろいろあのワークショップでやりましたですね。
うーん、はい、あの待ち合わせポイントで何がその一番なんていうんですかね、そのいろんな方にとって分かりやすく集まりやすいかっていうのは具体的にその模型にされたということでしたけれども、どんなふうなことになったんですか。
まずやっぱり、ね、人がいるというのが大きなポイントで、何かというときに人がいるということでやっぱり駅員さんがいるという場所が一つあるんですね。
ああ、
改札の中でも、はい、
駅員さん
がいるという、
はいはいはい、
でただそこだと本当にもうあの限られた場所になるんで、そこからですね、例えば4つか5つの場所にですねこうまた導いていくと、
うん
うん、で我々 の, あのグループでは例えば猫の広場とか犬の広場とかですね、うん、アヒルの広場とかいうふうにこう分けて、うん
はい、
そこにあのそれぞれ展示ブロック、これもあの猫の足跡とかあの犬の足跡とか、
あ、それで猫の広場とか犬の広場、はいはい、
それもねあのなんていうかな、あの足跡を踏んでるときにね間違いなく行ってるってことが分かるから、それぞれ違う展示ブロックの方がいいとかですね、それから犬とか猫にしたのはですね、そこでこう犬の声とか猫の鳴き声をさせればねあの分かりやすいというようなことで、そういう広場に、
そうか、あの今展示ブロックでも単なる展示ブロックじゃなくて猫の足跡とか犬の足跡とかだと、まあ、もちろん目の不自由な方もそれを頼りに、行くこともできるし、あの健常者にとっても見て楽しいとか、
であの間違いなくそこへ向かっているってことが分かるわけで
デザイン的にも面白いと、はい、両方にとってとてもなんか楽しくって便利なもの、
便利だという、
はい、あ、そういう発想は確かにあの一緒に話してみないと、
そうですね、
分かんないですよね、
最初はねなんかあの1,2,3 とかね ABC にしようかという話をしてたんですが、うん、やっぱりそれじゃ面白くないと、うん、でじゃあ動物にしようということになったんですが、で動物もですね最初キリンとかゾウとか言ったんだけど、やっぱり声がする方がいいというので、ね、
あ
のキリンとか、あ、キリンの方かな、あの あんまり声のしないのはちょっとやめて、
分かりやすくね、
声 あのするあの動物にしようということになりましたね。
実際どうなんでしょう、そのワークショップからあの改善点が見出されて改善されたこととかってあるんでしょうか。
あの実際に京都駅を歩いている時にですね、
はい、
あのあっちこっちにあの階段があるんですよ。特にあの南北自由通路のところに階段とエスカレーターだけがあるところがあるんですね、あの近鉄に行くところが。でそこで私あの電動車椅子の人と一緒に回ってたんですが、あのこれじゃ困るなというんであのエレベーターを探したんですが、すぐに分からなかったんですね、
うん、
でちょっと探したらちょっと奥まったところにあったんですけども、その時思ったのはですね、エレベーターがどこにあるかをあの分かりやすくするにはやっぱり階段に表示をすべきだと、階段に来て初めて、あ、ここはいけないからエレベーターと探すんで、だから階段のところにエレベーターの場所を表示するのが分かりやすいなというふうに思いましたね。で早速あの京都駅さんの方でもなんかそういう表示をもうすぐしてあったんで、あのよかったなと思いましたけど、
あ、よかったですね、いやあの今教えていただいたようなワークショップがいっぱい行われると、あちこち、さっき出前講座のね話もされてましたけど、行われると普段気がつかないこといっぱい気がつける機会になりますよね。
で、その時のテーマとしてですね、あのあんまりお金がかからずにできることを提案しようみたいなこともあったん で、
うんうん、
であの今 あの待ち合わせもそうなんですが、あの掲示とかですね、それから案内とか、うん、そういうことでちょっとでも改善することはもう提案していこうかというようなことを考えてましたね、はい、
まだまだお話伺いたいんですが、ちょっとここで1曲入れさせていただいて、後半山本さんのお話の中でも村松さんに登場していただきながら進めていきたいと思います、はいはい、では一曲お聴きください。くるりで春風。
京都人町出会いもん、
ばったり将棋のコーナーです。さて山本さん、今日のお話は、
はい、ユニバーサル、あの、まあ、いろいろありましたが、まあ、一応ユニバーサルデザインの観点で、
はい、
まあ、住宅を見るとということでちょっとお話したいんですけれども、
はい、
まあ、私たちもね、あの、ちょうど同じくあの出前事業っていうのをやってまして、もう 10年近くやってますが、その中で まずバリアフリーデザインというのをちょっと勉強しました、うん、で我々も、ね、なかなかやっぱり最初は知りませんで村松さんが最初に行かれた建築技師さんやったっていうのもすごくよくわかる、はい、お話です。その境目を、まあ、つなぐ人間が、まあ、なかなかいないという状況やったんですけれども、うん、でまあ、バリアフリーデザインというのを、まあ、まず勉強しました。でそれまでにその、まあ、ノーマライゼーションという考え方が、まあ、一つあると思うんですね。あのノーマライゼーションっていうのは、まあ、これも英語なんでややこしいんですが、あの、まあ、皆さんをこうノーマルな状態に導く、ノーマルな暮らしができるように導くということじゃないかと思うんですけれども、うん、ということは、まあ、障害のある人も高齢者の方も、まあ、ごく当たり前に普通にということは、まあ、あれですが、うん、暮らしていける状態を作るということだと思うんですね。で、まあ、あのただ、まあ、障害のある方は あれですが分かりやすいんですけれども、高齢者っていうのはある人のある時代の姿
状態のね
ですよね、うん、僕らももうちょっとしたら高齢者になりますし、あの突然足が怪我して具合悪くなる人もいますから、本当に誰もが使いやすいっていうことだから、まあ、それが、まあ、実現するために例えばバリアフリーっていうのがあったり、ユニバーサルデザインっていうのがあったりすると思うんですけれども、で建築では、まあ、言われましたけども、バリアフリーっていうのは割と分かりやすい概念なんで、うん、まあ、例えば段差をなくすとか手すりつけたりとか、まあ、そういう障害になるような部分を取り除くということで、まあ、これはほとんど、まあ、皆さん取り組まれてるんですけれども、うん、そしたらいざユニバーサルデザインという視点で、まあ、住宅を考えたらどうなるんやろうというのが、うん、まあ、今日のことなんですね、
はい、
でそんなには考えてないんですよ実はね、うん、そういう視点ではこれ非常に難しいんですね。僕もねだいぶ悩みましたね昨日で。要はまあいろいろ考えてみたんですけれども、例えば自分がさっき言いましたけれども、今は若い、今は若い夫婦や、今は、子育て中や、今もうすでに高齢者やと、だからそういう時代の人がずっと住み継いでいかなあかんものが住宅なんですよね、うん、だからそういう時代の中で、まあ、その家がずっと住み継がれるようにするには例えばどういうふうに考えたらいいかとかね、うん、まあ、小さく間仕切りを しないとか、やたら大きくしないとか、うん、だからそういうことも、まあ、ユニバーサルデザインの一つなのかなと思うんですよね、うんうん、僕らも必ず子供部屋っていうのは仕切れるようにしましょう。でそれはなぜか言ったら、まあ、もう思春期までのわずかの期間ですから、それ出て行ってしまったらもうそういう小部屋があってもしょうがないでしょって言う話をさせてもらいますね。例えばそれが一つだと思うんですね。それとあと、まあ、例えば誰もがこう動きやすい、生活しやすい、まあ、当たり前の話なんですけれども、うん、例えばその状態が妊婦さんであったり、小さい零歳児であったり、お年寄りであったりと、その人らがうまく移動できるように、まあ、幅なり、その段差、それを取らないというのは、まあ、一つはバリアフリーではあると思うんですけれども、うん、そういうことであったり、もっと言えば例えば、収納するときにこう自由に出し入れができるのかどうかとかね、うん、それとか例えば人が来た、あ、しまった、こういうやらい片付いてないでパパッとどっか掘り込みたいいうところに何にもそういう入れる場所がないという住宅が結構あるんですよもう有名建築家の人は特にそうです。若い人も特にそうですそれは結局はすごく使いづらい住宅で、うん、まあ、それはユニバーサルデザインじゃないなって僕は昨日思ってたんですね。掘り込める場所っていうのはすごく特に奥さんなんかにとってみたらすごく有効で、これもまあユニバーサルデザインかなって一つ思ったんです。まあ、でもう一つはやっぱり安全であるっていうこと、これはもうすごく大事なことですよね、うん、シェルターであるという住宅にかつ安全であるということ、大事です。でそれはまあこれもやっぱバリアフリーで手すりがついてるとか、うん、これはまあ当然ですよね。であとまあうっかりしてこう段差がポトンと踏み外したりするところがないかどうかっていう、それはだから専門家じゃないと気がつかないっていうところがたくさんあるんで、それはやっぱり専門家の視点で提案なりこう話をするということが大事だろうと、うん、それとやっぱり今はよく言われますけれどもヒートショックっていう、その部屋ごとに温度差がある、うん、冬の暖かい部屋はあるけれども廊下に行けば寒い、うん、それで心臓に負担がかかって、うん、亡くなってしまうという方がものすごく多いんですけれども、それもやっぱりユニバーサルデザインじゃないかなってこういうふうに思ったんですね。
なるほど。
だからそういう視点で考えると本当に住宅のやっぱり根本的な基本を考えるということが、まあ、ユニバーサルな住宅を作るという、まあ、 当たり前のところにこうたどり着くんですけれども、なんかこうやっぱりなかなか深いもんやなというふうに思った次第です。
確かにね、なんか、まあ、そのうちの父親のことなんかでも言うと、まあ、年とともにだんだん機能が衰えていくわけで、だけれども、だからといってその全ての機能をあんまり使わなくていいようなものにしてしまうと、またそれが衰えていくっていうようなところもね、多分あると思うから、ある程度今の機能を維持できるような、
そうなんです、
そういうデザインであるとか機能であるとかを保ちつつっていうのが必要になるんでしょうね。
あるところに例えば10センチの段差は困るけれども、例えば和室の小上がりで45センチの段差っていうのはすごく移動がしやすいというのがありますよね。でむしろ和室で立ち上がるよりかはそうやってこう座ってこう体移動する方がいいというようなこともありますし、
もう あと1分ぐらいしかないんですが、最後にその村松さんにやっぱり今言った話にもつながると思うんですけれど、どっちかが 100% を望んでしまうとなかなか
そうですね、
こうぶつかってしまうというか、どちらかにとって不都合が出てきたりとかするってことあるんでしょうね。
そうですね、だから、まあ、健常者も、まあ、ある程度使えるし、それから、まあ、お年寄りとか車椅子の人も使えるという、まあ、100点満点を目指すんではなくてですね、60点ぐらいでそれぞれが、まあ、融通し合えるというのも一つかなというふうに思いますね。でそれがまた現実的にもあんまりお金がかからずにできるとか、そういうことになっていくと思いますね。
でそうなったらやっぱり人と人がコミュニケーション取って、何かあった時にお互いに助け合うとか声かけ合えるとかっていうようなことをしなければならないわけですから、そこも残して、
ね、それがまず基本ですよね。それがないとやっぱりなかなかうまく物事は進んでいかんもんやなっていうふうに、
ね、こんだけもう全部ほら一人で動けるようになったように作ったし、もうやってよみたいな、 そんなそれはやっぱり違いますもんね、お互いにとってね。今日はねすごい勉強させていただきました、はい、私もちょっとこれからそのインクルーシブデザインとかユニバーサルデザインとかもうちょっとね勉強続けたいなという気になりました。ありがとうございました。今日のゲストは、村松哲也さんで、ありました。京都人町出会いもん、この番組は社団法人京都府建築士会の協力でお送りいたしました。それでは失礼いたします。